宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第139回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？4月になって桜も咲いてお花見も済んで、もう月曜日はとっても暖かかったのに、水曜日にはみぞれが降りましたよ。朝とか2度台だったしね。雪積もったところもあるんだよね。宇都宮だったかな。ほんと、いつになったら冬物をしまっていいのでしょうか。いやね、イオンの家事宅っていう CM でね、あの宅配クリーニングに興味津々なんですよ。でもどのタイミングで試していいのやら。なんかね、クリーニング後預かってくれて秋くらいに届けてくれるそうですが、いつを秋と考えたらいいのやら、不安ですね。お洋服ないといざという時身を守れないですからね。もう防具は大事。さて、初めましてなお便りをいただいたのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。リクムさんから。初めまして、書き込み失礼いたします。放浪かもめしていましたらこちらのサイトにたどり着きました。マイマイさんの自然体にとても癒されます。つきましては、散歩途中に出会った昭和の風情の残るものや裏道猫さん情報など、マイマイさんの目を通した街角レポを語っていただけたら幸いです。暑かったり寒かったり、お天気が安定しませんが、どうぞお体に気をつけて、これからも楽しみにしています、とのことです。ありがとうございます。いやー、猫好きさんでしょうか。仲間ですね。ねえ、ほんとこれからいい季節になるので、どんどんお散歩レポはしていきたいと思います。そしてリクムさんにはブログにもコメントをいただきました。ありがとうございます。そうですよね、ほんともうこの気温気候の変化に負けず、風邪をひかず、楽しい春を迎えていきたいですね。そして猫さんたちがいっぱい外を歩いてくれるといいな。ダメか、猫さんの安全的にはダメか。いや、ぜひあのこの辺は猫が多いよっていう、まあ有名なとこだと屋根線かな、うん、だけどここら辺多いよっていう街の情報ありましたらお待ちしております。ぜひぜひ行きたいです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをまた頂戴しております。いつもありがとうございます。カジマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。この前熱海に行かれたとか。熱海には禁酒の神様がいます。マイマイはお酒で失敗したこととか、やめようと思ったことはありますか、とのことです。ありがとうございます。禁酒の神様、はぁーと思ったので調べてみましたよ。木の宮神社、東海道本線で熱海の次の駅木の宮から歩いて5分のところにあるそうです。うん、でね、この木の宮神社、熱海で見たよ、看板。なんか大クスの木があるとか書いてあったよ。全国2位の大きさの木だと。樹齢2000年。今年2015年 いつから生きてるんだ？すごいですね。で、この神社は御利益が長寿、無病息身、そして江戸時代には禁酒の神様で、立ち物信仰、禁欲の神様でもあるそうです。はあ、そうなんですね。っていうか、そのね、お酒の禁酒のお守りも売ってるらしいですよ。おー、すごいね。まあ、宮永がお酒で失敗、いや、もちろんね、お酒飲んだことがある人は多分失敗したことある人がほとんどじゃないかと思うんだけど、大なり小なり、うん、宮永の人生最初のお酒での失敗、養成所時代にですね、合宿があったんですが、その合宿で酔っ払う。いや、なんかね、その日ね、舞台発表とかがあってね、うちらのクラスがですね、社長賞とかもらってですね、まあ浮かれていたわけですよ。で、わーいわーいとみんなで酒盛りをしているうちに酔っ払う。まあ飲み方よく分かってない頃ですからね。で、酔っ払ってしまったので、その後、その事務所の所属に上がった時に、新人歓迎会でマネージャーから、今日は飲みすぎんなよ、バンバンと背中を叩かれる新人が生まれたと。うん、ほんと養成所時代はよく飲んでよく酔っ払っておりましたね。大学生の飲み会みたいなものですかね。うんうん。あと、それより最近でのお酒の失敗、そうだな、まあ、これも結構前かなですけれども、池袋東口はどこだ事件、まあ、どうしても東口に行けないと。あの、池袋駅をご存知でない方にはちょっと分かりにくいかもしれないので、もしご存知でなかったら、まずね、縦に一本線、線路を思い浮かべてください。で、その上に長方形の箱を置きます。これが池袋駅ね。で、この箱の左側に東口があるとしたら、反対右側に西口があるとして、で、この右側の下の方、右下の方に北口がちっちゃくあります。まあ、他にもね、いくつか出口あるけど、ちょっとその3つだけ覚えてくださいね。で、宮永は東口に行きたかったんですね。で、ちょうど真ん中に JR の改札があるんですけれども、まあ、左右を間違えると反対に行っちゃうわけですよね。で、酔っ払った宮永さんは東口に行きたいんだけど、間違えて西口に行っちゃうと。で、戻って東口に行こうと反対に行ってるはずが、なぜか北口に行っちゃうと。まあ、このぐるぐるぐるぐるこの辺を繰り返してですね、どうしても東口に行けず、東口はどこだーとなってしまったわけですね。酔っ払いですね。まあ、でも、お酒をやめようと思ったことはないですね。周りにお酒を楽しむ人が多いからかな。うん。なんかやっぱり、こう、お酒を飲む場を介したコミュニケーションが役者は多い気がします。でね、2番目に所属してた事務所の社長さんとかは、まあ、飲んで乱れるスタッフさんとかがあんまりお好きでなくて、酒飲みは病だとか、いつも顔をしかめてらっしゃいましたけれども、まあ、病かもしれないなっていう飲み方っていうのは確かにありますけどね。うん。だから、飲みすぎないようにとは思いますが、飲まないようにとは思ったことがないです。あ、もちろんね、もちろんね、原付に乗るとか、粗相は許されないなっていう場所の時は、自信がなければ飲まないですけどね。やっぱりね、飲むとね、粗骨になると思うもん。まあ、そういう判断ができないとか、判断はしたんだけど飲んじゃうっていうのは、病、ホリックかもしれないですよね。さて、今週の一冊はそんなホリック、スイーツホリックにかかってしまったことのある女性が出てくる物語でございます。生国香織さんのホリーガーデン。これもですね、再読ですね。再じゃ聞かないくらい。再読ですね。うん。生国さんの物語は全体的にこう、さらっと過ぎてくように書いてあると思うんだけど、なんかすごくドロドロ、中身はドロドロしてる、なんかドロドロでめっちゃ生傷なことがさらっと、 さらっとっていう表現がぴったりくるかわかんないんですけれども、私にはそう感じます。まあね、号泣するというよりは、こう、静かに涙だけが頬を伝ってく感じ？うん、泣き方に例えるとそんな感じ。で、どういうお話なのかと言いますと、幼馴染で、同じ私立のエスカレーター式の女子校育ちなんだけど、そのまま女子大まで出たカホちゃんと、大学だけ共学の美大に進んだしずえさんという女性二人が、それぞれの生活をしていて、お互いの恋とか生き方に感想とか批判を持っていてっていう日々の物語です。でもネタバレしちゃうんだけど、過去にカホちゃんの不倫相手のことを非難したしずえさんが、今は遠距離不倫をしていて、その男性に生き方とか食生活とかすごい影響されてるだったりとか、カホちゃんはその過去の不倫、まあ実は彼女はその彼が妻帯者だって知らなかったわけなんだけれども、その恋から立ち直れてるとはとても言えなくて、まあいろんな男性とフラフラとした関係を続けていたりとか、うん。でね、そこにね、そのカホちゃんの職場の後輩の中野くんという彼が一生懸命にカホちゃんにアプローチをしているんですが、結果的に中野くん大勝利だったりとか。いやね、中野くんのくだりはいつ読んでも好きですね。なんか中野くんすげーと思います。あの中野くんに興味あったらぜひぜひ読んでみてくださいませ。あの主人公中野くんではないですが、いやね、ほんとね、江國香織さんはとても好きな作家さんなんだけども、結構ね、生きるのにしんどそうなキャラクターが多くて、でもね、決して明るく前向きにっていう感じじゃないんだけど、でもなんか生きてるって世の中ってそういう感じですよねって思うから、なんか好きなのかもしれないですね。 あとね、結構振り切ったキャラが多いからちょっと憧れる時があるのかもと、うん、そんな風に思います。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。さて、今週は目黒が助演での生け花百段階段に宮永の所属する古流大観流が出品をしております。この家庭をお手伝いをするのも今年で3回目、まあなんとなく勝手知ったる会場になっております。なんか毎年使う劇場みたいな感じだよね。いや、最近だと大塚のよろず劇場で、まあピースメーカーの頃だと千川劇場とか三鷹の武蔵野芸能劇場、まあ、それぞれの劇場に特徴とか思い出があったりするわけなんですけれども、あ、そうそうそう、実はね、よろず劇場と百段階段には共通点があります。それは金がつくことと言ったらですね、あのお花の先生に悪い誤解を招いて紛らわしいからその言い方おやめなさいって言われたんですけれども、筋肉がつくんですよ、筋肉が。まあ共通点、それは階段なんですね。百段階段っていうのは名前の通りに百段の階段、まあ本当は99段で、あの100段目が最後のお部屋なんだけどね、この百段の階段が7部屋の宴会用のお部屋をつないでいるというところなんです。でね、初年度は上から2つ目の清方の間だったんですよ。だから片道が93段、で水道があるのが50段目のところだから、水入りバケツを持って片道が43段で、去年と今年は、まあ、水道がね一番近い早急の間っていうところだったんですね。これで随分楽になったんだけど、それでも道具の搬入には片道50段、しかもね、搬入口がですね、地下1階にあるんですよ。で、そこからエレベーターで3階まで運んで、で、東京都の有形文化財である階段を片道50段。まあ、なかなかね、ハードなお引越し現場でございます。で、大塚よろず劇場とどう似てるかというと、よろずは劇場ステージが地下2階にあるんですね。で、楽屋があるのは地上の2階。細くて薄暗い階段をですね、4階分。出番のたんびに登ったり降りたりしてるんです。 数日そんな生活を続けているとふくらはぎに筋肉がついてきます。でこのふくらはぎについたあだ名がよろず筋だったんですね。で初年度ほぼ毎日お部屋の当番をやってて1週間93段を行ったり来たりした私のふくらはぎにも筋肉がついてきたのでこれを100段階段筋と名付けてみました。そうなんですよ、筋肉がつくんですよ筋肉。まあ、そういうわけでね、実は華道家への道は健脚家への道にもつながっていたりします。さて肝心のお手伝いはと言いますと、まあメインは毎年恒例の八重桜です。今年はね、まあ桜の開花が先週だったので目黒川のソメイヨシノはもう浜尻になってしまっておりますけれども、早急の間の八重桜は面球のように丸々コロコロした可愛いお花をたくさんつけておりますよ。今回の花材は天の川というお花と御意向というお花でございます。天の川はね薄いピンクで、御意向は淡い黄緑色です。でそれが縁側の左右に水盤を並べて桜のトンネルができるように生けられております。まあ、宮永もね園芸用のなんて言うんだろう、刈り込みバサミっていうのかな、お花屋さんに借りたんですが、それで枝を切ったりいろいろお手伝いをしました。もう一つはね、お花を飾る場所作り、あの平台、あ舞台で使うような台なんだけど、それをレンタル手配したり、レッドカーペットならぬ赤い毛線を敷いたり、お部屋のセッティングを担当しました。お花始めて思うのはね、人に何かを見てもらう準備、例えばお芝居だったり学校で働いてた時に学んだイベント設営だったりっていうのがすごく活かせるなぁと思います。なんかね、自分の作品はまだ披露する機会は少ないんですけれども、そういう場所を準備することは実はできちゃうなと。まあもちろん全部のことができるわけじゃないけど、やり方が全くわかんないってわけでもないし、質問できる相手も思いつけるから、企画としての規模は大きくなくても、こう勉強した成果の発表の場を独自に作って用意していけるといいなと思います。まあお芝居はね、見てくれる人がいて初めて成立するんだけれども、お花は自分でも楽しめるし、お家の中で家族とかでも楽しめるんだけど、もっともっとたくさんの人にお花の良さを伝えて楽しんでいただけたらいいなと思います。まあでもそのためにはさ、お花のこと、生け方だけじゃなくてお花そのもののことをもっと勉強して、お花を買うところから自分でできるようにならないとだよね。なんかね、お店のこう店頭に出してあるお花は買えるんだけど、それだけじゃなくて注文したりとか、こういうお花ありますよねって取り寄せたりとか、何でもできなきゃダメだよね。華道家への道はまだまだ長い道のりのようでございます。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りしました。